はい、それではピレモンへの手紙を見ていきますが、まあ、私たちね、テモテへの手紙、テトスへの手紙、そしてピレモンへの手紙ということで、まあ、個人宛にね書かれた手紙をずっと見てきています。で、まあ、牧会書簡とは厳密にはあのピレモンへの手紙は言わないですね。このテモテとテトスは監督だったんですけど、ピレモンはですね、まあ、そういう指導的な働きはしてたと思うんですが、家の持ち主なんですね。これ家の教会の、まあ、家の持ち主で、町がコロサイにあるわけです。まあ、家の教会っていうのは当時はですね、この、よくありまして、あとはあのユダヤ教の街道を使っていたっていうのがあるわけですけども、主に家の教会だったんですね。で、そんなに人が入るわけではないじゃないですか。なので、このコロサイにある教会の人々へというと、一つの建物の中に人々が集まっているように想像してしまうかもしれませんけど、そうではなくてですね、あのこういくつもある諸教会の、なんかこのコロサイ市の中にあるこういくつかの教会の中の一つ、ピレモンに宛てた手紙になるわけなんです。なのでコロサイ人への手紙とセットに考えていくといいんですね。で、コロサイの4章の7節と8節をお読みします。私の様子はすべて愛する兄弟、忠実な奉仕者、主にある堂々のしもべであるティキコがあなた方に知らせます。ティキコをあなた方のもとに使わすのは他でもなく、あなた方が私たちの様子を知って心に励ましを受けるためですというふうに言ってます。今ローマの獄中にパウロがいるわけですね。これが使徒の働きの28章に書いてあるわけですけれども、まあ、そこで書いた手紙がエペソ人への手紙、ピリピ人への手紙で、コロサイ、そしてピレモンで、かなり多くの手紙がその間に書かれているんですね。で、パウロのそばにティキコという人がいたんです。で、まあ、ずっと選挙旅行で同行してた人なんですけれども、アジア人なんですね。私がアジアっていう時は私たちのことを思わないでください。アジアっていう時アジア人じゃないですか、私たち。そうではなくて、聖書が言ってるアジア人っていうのはトルコの西 トルコで、かつ、こう特にですね、エーゲ海沿いにあるこの西トルコですね、うん、そちらの方がアジアと言います。でティキコはだからアジア人で、でエペソとかコロサイとかピレモンへの手紙を携えていったと考えられるんですね。でそのコロサイ人への手紙に書いてあったところを読んだんですけど、その続きを読みますよ。4章の9節ね。また彼はあなた方の仲間の一人で、忠実な愛する兄弟オネシモと一緒に行きます。この2人がこちらの様子をすべて知らせますと。オネシモがティキコと一緒にこちらの様子を伝えるという、つまりパウロと共に働く福音の働き人としてですね、もう仲間の一人に数えてパウロはコロサイの人たちに手紙を送っているわけなんですよ。そして愛する兄弟と彼のことを呼んでいるわけです。もしこのことがピレモンへの手紙なしにですね、ピレモンの家にまあ、伝わったとしたら、これ大きな衝撃だったと思います。オネシモがこそがですね、自分の家から物を盗んで、あるいは金銭を盗んで逃げた奴隷だったからなんですね。でローマに逃げて、で獄中にいるパウロに出会って、彼を通してイエス様を信じ神のしもべになったわけですよね。で一般的な話として、ピレモンにとって悪さをした奴隷がイエス様を信じたということを聞いたら、それは主を褒めたたいたと思いますが、けれども自分の家で損害を与えたものをですね、じゃあ素直にそのまま褒めたたえられるかって言ったら、主を、まあ、話は別なんですよね。その何事もなかったかのように彼を迎え入れるということは、感情的にやはり非常に心情的にしこりが残っていたと思いますから、ピレモンにとっての心の整理が必要になるわけです。そこでパウロはこの手紙を書いたわけです。で、ピレモンもパウロからの宣教の働きで信仰へと導かれたはずの人なんですよ。非常にこう深い 信頼関係があるわけなんですけれども、もう新たにオネシモに対しても信頼関係ができているわけですけれども、まあ、よりによってて非常に人間的な、人間臭い言葉使うとよりによってですよ、よりによってそのこういう騒動が起こったこの双方ですね、双方との信頼関係がパウロはできているわけです。そこでパウロがしたのが取りなしですね、仲立ち、仲裁と言ってもいいでしょうか、取り入るっていう言葉使っていいと思いますけれども、その中身です。では読んでいきますよ。キリストイエスの囚人パウロと兄弟テモテから私たちの愛する同労者ピレモンと姉妹アッピア、私たちの戦友アルキポ並びにあなたの家にある教会へ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますようにということですが、このピレモンとその家の教会の人たちに挨拶をしている中で、パウロは他の、ね、手紙ではね、あの神の御心による使徒って言ってるんですよね。でここではね、使徒という言葉は使わずにキリストイエスの囚人というふうに自分のことを紹介しています。いえ、彼はキリストの福音のゆえに今ローマの獄中に入れられているということを確信しました。なのでキリストイエスの囚人と呼んでるんです。その今囚人であるということがイエス様の御心によってそうなってるんだということを強調しているわけです。で事実ピリピ人への手紙を見て私たちは学んだように、その鎖につないでいる兵士たちがパウロから福音を聞いて、でその兵士たちっていうのは、カイサル皇帝直属の親衛隊なわけなんです。でその親衛隊の中にイエス様が伝えられていったという神のご計画があったわけです。でそれをパウロは確信しまた確認していたわけで、なおのこと私はここにいるのは福音宣教者でありかつ囚人であり、つまりイエス・キリストの囚人なんだということを言っているわけです。でなんでパウロがここでピレモンにそうやって自分が囚人であることを強調しているかといったらですね、オネシモは奴隷であります。で奴隷と囚人というのはもちろん異なる立場なんですけれども、似てるのは共通項は物理的に拘束されて自由を奪われている人でありますね。でオネシモはだから逃亡奴隷ですから、もう牢屋に収容されて当然の身でありますけれども、この物理的な制約によって、このその中にキリストの御心があるわけですよ。神のことを行うことができているわけですよ。でここにですね、キリスト者の自由度が図られています。私たちは物理的な自由がないところにあっても御心を行う自由が与えられているということがしばしばあるわけなんですよね。もう病は本当に大きい、その大きなこの自由が奪われる物理的な、けれどもその病になったからこそキリストにある命を見つけて伝えることもできるわけで、今でも覚えてますけど星野富弘さんですね、代表的な人物で、彼は体育の先生でしたっけですね。そしてその間に事故に遭いまして、この頭から下の部分が麻痺状態だったんですけれども、彼はそれで信仰に至ってですね、そして死と絵ですね、絵画を描いてその上に死を書き入れるということなんですが、これを行ってですね、でそれで、彼はその苦しみの中で書いていくことによって私たちが見ることのできないこの世界を描くことができるわけですね。自由があるものには見えない世界でも本質的なものです。本当は見なければいけないのに見えてないもの、これを彼は書き記しているわけなんですよね。あるいはこのある苦しみを通っていたけれども、第二コリントの一章を見ると、神は慰めの神であって苦しみを通った人が神の慰めを知ることができて、そしてこの苦しみを通ったからこそその慰めを同じような苦しみを通っている人に与えるというミニストリー、働きができるっていうことが書いてあるんですよ。 その同じところを通ってないとわからないわけですよね。でこのように自由になれるわけです。神の御心を行うことができる。であとは戦争もその一つだし、でこの前も先週も話しましたが、あのカルバリーチャペル、ウクライナにいるカルバリーチャペルの兄弟たちから聞く話がですね、やっぱリバイバルなんですよ。リバイバルで、もちろんそれはすぐにでもなくなってほしいし、平安になってほしいです。まあ、そのことはもう本当に日本人でオデッサにいる船越宣教師夫婦ですね、彼からもこう連絡というかそのニュースを受け取りますけれども、やはり一日でも早いもの、もう本当にもう疲れている、もう本当に精神的にズタズタであると。でこれは本当に祈ると同時にですね、やはり今までかたくなであった人たちがイエス様を神を求めていってるというのは事実なんですね。で今までが一生懸命福音伝えても信じなかった人はどんどん救われるから、今までの足した人数よりももっと多いんですよ。この戦争起こってからの方が、洗礼を受ける人たちが。でこういうことが起こっている。だから私たちはキリストイエスの囚人という言葉にあるように、この制約されている中にあって、そこにある神の御心っていうのをですね、知っていく自由っていうか余裕があるんですよね。でそして次に兄弟テモテからって書いてますね。これテモテの手紙を私たち学んだばっかりですし、パウロと同じ心になっている人でした。フィリピの2章の20節に、テモテと同じように私と同じ心になって、真実にあなた方のことを心配している者は誰もいませんと。でパウロの福音に対する情熱、人々に対する愛、これを彼はもうその通り知っていた。なので、このテモテも一緒に入れているわけですね。で、この受けている人ですけど、まずピレモンですね、同労者ですね、労苦を共にしている、福音のために労苦を共にしています。労する、苦労する、中における結びつきって強いですよね。傷も負ってますからね、同じように。ですから、このそこにある結びつきは非常に絆は強いものです。でこの愛の結びつきをピレモンに対しても抱いていたわけですね。次に姉妹アッピアとあります。でそして私たちの戦友アルキポとありますけれども、アッピアというのはですね、彼女はいろんな人の意見によると、ピレモンの妻だったかもしれないってね。で次のアルキポはこのピレモンとアッピアの息子だったかもしれないという意見が結構あります。まあ次に家の教会へって書いてるので、もしかしたらそうかもしれません。その何ていうか代表一番の主であるピレモンが書かれて、その次に奥さんのアッピア、そして息子のアルキポと。あります。でも戦友って書いてあるんですよ、アルキポについては。なんでかっていうと、彼はコロサイ書を見ると分かるんですけど、4章の17節でアルキポに対して主にあって受けた務めを注意してよく果たすようにって言っているので、福音の働きに従事している人なんです。だから戦友、福音信仰の戦いを共に戦っている友達だと、友人だということで、やはり彼がもしかしたらその家の監督であったかもしれません。牧師ですね、かもしれない。という中でこの恵みと平安があるようにとですね、恵みがあって平安があるという祈りですね、挨拶ですね。で次にパウロの祈りが書いてあります。4節、私は祈るときいつもあなたのことを思い私の神に感謝していますと。祈りの人でした、パウロは。いろんな手紙のところでいつも祈ってるって書いてあるんですね。だからその自分の愛している人のことを思い出すたびにですね、彼は祈りを捧げていて、感謝、主に感謝ですね、感謝。私祈りっていうと願いを祈ってしまい、願いばっかりが出てしまいますけど、聞かれた祈りを、そういえば感謝してないなってこうよく私思います。祈り会の時でも、そういえばあれもう祈りこれ聞かれたからじゃあ外しとこうとかって言っても、なんかねちょっと躊躇する時があって、感謝しないとまずいよなってね。感謝が出てくるんですよ、このピレモンについては。で5節にそれが書いてあって、あなたが主イエスに対して抱いていて、すべての生徒たちにも向けている愛と信頼について聞いているからですということで、イエス様にまず抱いている愛と信頼がありますですね。 そして全ての生徒たちにも向けられている愛と信頼があります。でイエス様に対する愛があって、あとは仲間の信徒に対し生徒に対しての愛と信頼も持っていた人なんですね。でここで大事なのは全ての生徒って書いてあるんです。まあ、パウロは他の手紙でも強調してますけども、一部の生徒ではなくて全ての生徒、分け隔てなくご自分の神のものとされている人たち、性別されている人たちを全て愛して信頼していたということなんですが、この手紙の中でこのことを書いているということはですね、その全ての生徒の中にオネシモも含まれるんですよということをやっぱり言いたいんですよね。オネシモ以外の全ての生徒じゃないわけですよ。全ての生徒というのは全ての生徒だからオネシモも含まれるわけです。で6節です。私たちの間でキリストのためになされている良い行いを全て知ることによって、あなたの信仰の交わりが生き生きとしたものになりますようにってあります。私たちの間でって言ってますけれども、これがローマにいる人たちの間にっていう意味なんじゃないかなと私は思うんですが、良い行いっていうのはこれがオネシモの戒心も含んだ行いですよ。それを全て知る。だからこのことについてはピレモンは知らなかったわけですけれども、この神様がなされている良い技をこのことも含めて知って、で次にあなたの信仰の交わりが生き生きとしたものになる。信仰の交わりって何でしょうか。で交わりっていうのは単なるお付き合い以上のものです。交わりというのは共有するって言った方がいいかもしれないですね。シェアするっていうね、日本語に英語にありますけれども、その同じだから自分のものを自分のものとして主張しない、相手のものも自分のものし、自分のものも相手のもの、いわゆる一つになっているということです。で信仰のによって一つになっているっていうことは、これ何かって言ったら、まさに先ほど皆さんがスモールグループで、またこの礼拝の後でもスモールグループで、そこで自分に与えられた信仰をこう分かち合うわけでしょ、うん、でそうするとその聞いてる人がその関わりの中でイエス様のある側面に触れるわけですよ。キリストを共有するわけです。キリストを分かち合う。だから自分から与えられた恵みを分かち合うだけで、相手に徳を高めて相手に対して恵みを与えているわけなんです。でそうやってお互いにその共有し合うことによって、この癒しが与えられ、平安が与えられ、もうこれは何とも言えない、この言葉に尽くすことのできない喜びというか満足というか、神秘的っていう言葉使ってもいいかもしれない。これコイノニアっていうギリシャ語でね、交わりの意味なんですけど、これが信仰の交わりなんですけれども、それが生き生きとしたものになるようにって言ってます。つまりオネシモを、あのオネシモがイエス様を信じて、イエス様を信じただけじゃなくて福音の働き人となっているということ、それをあなたが受け入れることによって、本当にその信仰の交わりというのがものすごく生きたものとなりますよということなんですよね。この和解を通して、本当に単にこの何て言うかな、距離を離してね、もうオネシモなんか知らないよってやるんじゃなくて、オネシモをまた取り戻す、だけど全く違った意味で取り戻す、そしてそしたらあなた方の信仰の交わりが生き生きとしたものになりますと、こう言ってるんですよね。和解って難しいんですけど、たっとい教えですね。ここに一つにするっていう教えですけれども、イエス様も強調されました。マタイの5章の23節で、ですから祭壇の上に捧げ物を捧げようとしている時に、兄弟が自分を恨んでいることを思い出したなら、捧げ物はそこに祭壇の前に置き、行ってまずあなたの兄弟と仲直りをしなさい、それから戻ってその捧げ物を捧げなさいと言っているように、この礼拝のこの命がこの仲直りをする、和解をするということと密接につながっているんだということですね。で7節ください、見てください。私はあなたの愛によって多くの喜びと慰めを得ました。それは兄弟よ、あなたによって生徒たちが安心を得たからですと。 パウロの牧師あるいは牧会者としての心がここに表れています。なんで多くの喜びと慰めが与えられたかっつったら、ピレモンから何かいいこと言われたから。いや違いますよ。ピレモンが生徒たちに対して愛している、信頼しているっていうのを聞いたからです。つまりそれほど自分がイエス様に導いたピレモンが育ったっていうことです。これほど嬉しいことないでしょ。牧師って羊飼いだから、もともとのね、そもそも羊飼いでしょ。羊飼いが、羊が成長したらそれは嬉しいし、まあ、これ親もそうです。親が子供が成長する姿見たら嬉しいですよね。もうフェイスブック見るとタイムライン見るとお父さんとお母さんはもう自分の子供の話ばっかりでね、うん、一番大きいのはなんかまあ、生まれたっていうのも大きいけど、あと結婚したとかね、もうそればっかり頭でね。それだけ嬉しいわけですよ、成長したってことが。ですからこれほど 愛に満ちている人になったっていう、そこまで成長し、そしてその愛によって結果として生徒たちが安心を得ているっていうんですね。これ大事ですね。やっぱりこう立てられている兄弟が愛を持っている人であって、でその中で安心した環境の中で、間違えた、その中に、この愛の環境の中にいたら、これ安心が与えられる。で、ここまで言ってですね、これパウロの鳥なしの前座なんですよ。そのオネシモも受け入れられることによって、今度は私が安心したいって、こういうふうに話をね持っていくんですね、うん、ピレモンがオネシモに対しても愛を示すことによって私も安心を得たいと、まあ、このように持っていくわけなんです。神の恵みがやっぱ人を和解させると思います。何を言ってるかというと、ピレモンをこう責めるわけでもなく、なんかこう何て言うかな、マウンティングかけるはもう論外ですけど、それもなくですね、上から目線も全くなく、ピレモンがもううちにもすでに働いている神の恵みがあるじゃないですか。こんなに愛に満ちた人であると、でまずそれで土台作りをしてるんですよ。で神の恵みの中にいたら人って和解できるんですよ。なんで？みんな兄弟だし、みんな救われているし、その受けるに値しないものを持ってるわけでしょ。でそれをただ分かっちゃえばいいっていう単純なものなんですけれども、なんか人間的ないろんなのが出てきちゃうから、そこでしこりができちゃうわけですよ。こう壁ができちゃうわけですよ。いやもちろん恵みっていうことを否定するものが来たら、これはもういたんだからね、そっちは叩かなきゃいけない相手ですけど、恵みを受け入れるっていうこと自体がですね、このいろんなしこりがある中で、それを乗り越えることができる力がある、与えられるわけです。だからもうすでに働いている神の恵み、ピレモンのうちに働いている恵みを大きくね励ましたわけなんですよね。で次に今度はオネシモに対してそれを行います。オネシモのことをがいかに彼が神の恵みを受けたかってことを話し始めるんです。8節。ですからあなたがなすべきことは、ことを私はキリストにあって全く遠慮せずに命じることもできるんですが、むしろ愛のゆえに懇願しますと。全く遠慮せずに命じるっていうのはこれね、使徒なんですね。使徒としての権威です。その権限を使ってオネシモをピレモンの家の教会に受け入れなさいと命じることは簡単です。できます。で全然正当化されます。 OK なんです。でもパウロは愛のゆえに彼の自由意志を最大限尊重するわけです。でその最大限尊重する言葉が懇願っていうふうにあるんです。愛の本質ですね。でこれイエス様が神の身分であるにもかかわらず、しもべの姿を取られて人となって、でイエス様って命じたら山さえも動かすことができるわけなんですが、 イエス様は人々に優しく接して、その慈しみによって人々が悔い改めていったわけなんです。だから愛ゆえに与えられている力をあえて行使しないという選択もあるわけなんですね。で、9節続きを見ると、この通り年老いて、今またキリストイエスの囚人となっているパウロが、獄中で産んだ我が子オネシモのことをあなたにお願いしたいのですと。ここね、非常にパウロにある私的な感情、プライベートな感情を言い表してるんですよ。この通り年老いてっていうのはまずこの一つです。まあでもね、第二のね、手元の手紙書く、まあまだ余裕がありますから、めちゃめちゃ年取ったわけじゃなくて、まあまあ今で言ったら60代70代とか分かんないけどね、そういう意味での年取ったと、まだもうちょっと生きられる感じ。でも年は取ってるわけです。いろんなことを行って、そして年取って、しかもですよ、今またって書いてます。以前は以前はですね、カイサリアで牢獄に入ってました。ローマの旅ですね。あそこでほらエルサレムまで行って、でそれで騒動が起こって千人隊長が引き出して、でそれで保護するためにカイサリアに送って、そこで正式な裁判だけども、その総督たちがなんかこうダラダラダラダラとこうユダヤ人たちをなんか関心を買おうと思ってね、こういさせたままにしていたので、もうしびれを切らしたパウロが上告すると、上訴しますとカイサリにと、彼ローマ市民なんでね、それができるんですよ。それで船に乗ってローマに行って、そして、次の、この審理、審議っていうのかな、法廷を待っていたわけです。でそういう中にあって、またイエス様の囚人になってるわけです。なんかもうパウロにとっては獄中の中にいる方の生活の方がなんか日常になってきてしまってる。そういう中にあってですね、もう年も取っていて、オネシモが与えられたわけですよ、信仰って。信仰、これだから彼が導いたってことです、ね、だからね、ちょうどアブラハムがイサクを産んだみたいな感じかな、あるいはヤコブがにヨセフが与えられたみたいな感じ。若い時にイエス様を信じた人たちっていう以上の年老いてから、しかもこういう獄中に入れられているような状況の中で、それで神が与えてくださった人っていう、だからね、特別な感情があって、で11節で、彼は以前はあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなってますって言ってます、ね、これね、ギリシャ語を読まないとここの意味が分かりません。オネシモって役に立つって意味なんです。だから言い換えると、彼は以前はあなたにとってはオネシモじゃなかったんですけど、今はあなたにとっても私にとってもオネシモなんですってこれに書いてるんですよ。役に立たなかった、でも今役に立つ。これ話した通りです。午前中の礼拝にマルコがそうだった、逃亡した、逃亡じゃないや、彼は脱落したんですね。でも取り戻して、今は福音の働き人としてすぐそばにいるわけです。でオネシモは逃亡してとんずらしたわけですよ、物を盗んで、しかもでも今取り戻したと、役に立つと、で12節で、そのオネシモをあなたのもとに送り返します、彼は私の心そのものです。私の心そのものです。テモテのようになっていたんです、ね、キリストイエスの囚人パウロと兄弟テモテからってあるでしょ、と同じように、同じ心になっていた。驚くべきことですね。あの窃盗を働いた奴隷にオネシモが、テモテと同じように有用な働き人という、この神の驚くべき恵みですね、御業を主は行われるわけですよ。でパウロ自身が第一コリントの15章で、私は使徒たちの中で最も小さいものですと言いました。迫害したから教会を、教会の指導者が教会迫害してどうするのでしょう。 でもその迫害者を神は恵みによって選ばれたんです。最も小さいものだと言ってるんですけども、他の人たちよりも私は多くの働きをしましたと、恵みによって私は今の私になりますってこう言ってるんです。今私がこれだけ働きを行ったってもそれは私がしたことではなくて神の恵みなんだってパウロは言ってるんですね。でこのようなことを神は行ってくださいますね。もうこれだけ聞いただけでもね、和解の土台めちゃめちゃできたでしょ。もうどうでもよくなっちゃうわけですよね、過去のことは。で次に13節って、私は彼を私のもとに留めておき、獄中にいる間福音のためにあなたに代わって私に仕えてもらおうと思いました。しかしあなたの同意なしには何も行いたくありませんでした。それはあなたの親切が強いられたものではなく自発的なものとなるためです、ってこう言ってますが、パウロですね、牢屋にいるので、まあ、家なんですけど軟禁状態なので鎖につながれているので、その何か福音の働きをするって言ってもいろんな制約がかかってるわけです、物理的に。なのでいろいろパウロの手助けをする人たちが非常に必要なわけですね。例えばパウロが手紙を書いて、手紙を書いてそれを誰かこうある人に渡すとかね、うん、こうやり取りをするのにこう用いられたとか、あとはパウロにこういうことをあの人にさあのなんちゃうかアドバイスしてくれとかって言ったらそういう人たちが行ってね、そういう働き人が周りにたくさんいないとパウロの働きは成り立っていかなかったので、それで福音のためにあなたに代わって私に仕えてもらおうと思いましたってこう言ってんですよ。ピレモンのに代わって私に仕えてもらおうと思ったけど、しかしね、あなたの同意なしに何も行いたくないと、あなたの親切が強いられたものでなくて自発的なものとなるためです。もし何もしないで勝手にそのようにしていたとしたら、これピレモン嫌じゃん。当たり前だけど、わかります？いくら尊敬するパウロであっても、私のものを盗んで逃げたオネシモですよ、犯罪人ですよ。まあ、昔は被害届とか警察に出したわけじゃないと思うんだけど、わかんない、ちょっとローマ社会どうなってるかわかんないんですけど、少なくても牢屋行きかで夜勤を押すとか、あるいは殺すっていうことも簡単にやっていい人なんですよ。それをパウロが受け取ったら、それね、このピレモンをに配慮がないよね、このパウロ自身が。それはやりたくないと。あなたの親切が強いられたものではなくて自発的なものとなると。だパウロはこういう福音の働きだけじゃなくて、ある意味でそれよりももっと重要な働きがあることをこう見て取ったわけです。それが許しと和解です。あなたの同意なしに何も行いたくない。ピレモンの親切があってこそ、あの愛と信頼ですね、ピレモンはそれに優れてました。それの親切があってこそね、この成り立つと、この働きがね、いうことですね。自発的っていうことはすごく大事です。立法の中においてでも生贄ってあるじゃないですか、レビ記ね、見ていくと分かるんだけど、でそこにね、英語の方だとね、フリーウィルっていう言葉使われてるんですよ。まあ、日本語だと自ら進んでって訳されてます。自ら進んで全焼の生贄なり穀物の捧げのものなり、あるいは交わりの捧げものを捧げるわけなんです。で強制的なものっていうのはね、2つしかないんです。それ何かって言ったら罪の清め、あとは代償の生贄。これは罪を犯したのだから、いや、これ捧げてもいいよ捧げなくてもいいよって話じゃないんです。罪を犯したら決着つけなきゃダメなわけですよ。修復しなきゃいけない。神様に罪を告白する。そして代償っていうのはだから他に人に危害を与えてるから、そのことも決着しなきゃいけない。なのでそれは強制って言ったら、強制って言葉は良くないけれども、しなきゃいけないことだけど、他のものはあなたが神様の憐れみに与えられて、そしてあなた自身が選んで、そして捧げなさいっていうのが聖書が言っている捧げ物の定義です。 なので献金についてもコリントの第2の9章の7節で、一人一人嫌々ながらでなく強いられてでもなく心で決めた通りにしなさい、神は喜んで与える人を愛してくださるのですってこう言っているんですね。でこれね結構チャレンジなんですね。でこういう話を聞くと、あ、じゃあやんなくていいんだっていう風な発想になる。でこれが思いっきり肉なんですよ。やんなくていいんだっていうふうに思ってその通りにしてったら、キリストにある自由っていうのを失ってしまいます。やんなくてもいいんだって思ったら、じゃあ選択肢は無理やり言われて仕方がなくやるっていう選択しかないわけですよ。それだと愛じゃないんですね。神と私たちの関係は愛なんですよ。自ら決めて選んでイエス様に従って、同じように捧げ物っていうのも自ら決めて選んで捧げていくからこそ神に喜ばれるわけなんですね。でこれをこのピレモンにもしてほしいので、このパウロは圧倒的な権威があるから、使徒というですね。しかもピレモンはもうパウロによって導かれてる人ですから、もう圧倒的な権威があるわけですよ。なのにパウロはそこを何とかして引き下げて、引き下げるっていうのはつまりその自分を低くして、そしてこうお願いをしているわけなんです。そのことによって初めてこの神の形に作られた者たちがこうその通り生きることができる。神の形って何かって言ったら、神に自由意志があるから、神が自由意志を持って物事を決めておられて、天と地を作られているわけでしょ。同じように神の形って言って、神に似たものっていうのは同じように自分で決めて自分で選んでいくっていうですね、いうことをやっていくことによって初めて意味を持つわけなんですね。で15節見てください。オネシモがしばらくの間あなたから離されたのは、おそらくあなたが永久に彼を取り戻すためであったのでしょう。オネシモはピレモのとこから離れていきました。しかしパウロはここでしばらくの間と言ってます、ね、何か嫌なことが起こるとさ、もうそれ永遠にそのままだって思っちゃうじゃないですか、ね、さっきもね、ほら分かち合いをしている時にこういろいろ自分の大変だったことを話してね、またその渦中にいることも話してくれましたが、やっぱ渦中にいるとね、それが永遠に続いちゃうと思っちゃいますよね。でもパウロはこれしばらくの間ってこう言ってるんですよ。苦しみとか試練っていうのはしばらくの間、つまり終わりがあるってことですね。終わりがあるんですよ。でね、でかつね、離されたのは永久に彼を取り戻すためだと。ここがすごいですよね。神様って無駄なことをされない方です。なんか今エコとかってさ、再利用って言葉あるじゃない、ね、何もかもがってね。僕は魚屋セクションでね、スーパーマーケットで働いたことあるんですけど、マネージャーはいかにこれを全て売りさばくかっていうね、ゴミ箱に捨てないで魚をね、何のこと話したことあるんですけど、神はそのようなお方なんです。で特に悪に対してどうなのかっていう問題が起こります。でクリスチャンじゃない人はやっぱそこを一番チャレンジを与えてきますよね。悪があるのに善である神がなんでそれを許しているのかと。でこういうことを言いますが、神は自由意志を持っておられる方で、さっき言ったように自発的なものがなければ人間というのは成り立たないので、悪を行うことのできる力もないと、それもその無理やりやめさせたらですね、自由じゃなくなっちゃうんですよ。その自由意志っていう神の形を壊しちゃうんですよ。だから神とてですね、そこをね触れることはできないんですよ。そうじゃなかったら神の形が神の形じゃなくなっちゃうから。だからなんだけども神は主権者ですから、その悪をも用いて善に変えてってくださるっていうことをされるわけですね。ここがキリスト者とキリスト者でない人の世界観の違いです。悪は悪なんです。こういう話をするとね、じゃああんた悪を認めないんですかとかね、いやそういうんじゃないんだよ。悪は悪な、裁かなきゃいけないんです。でイエス様戻ってきたら悪を全部裁いてくださいます。私たちがこのこう不条理ですね、味わっている、例えばこの今のウクライナって、もう身近なことだってそうでしょ、ね、 みんなこうそのままになって墓場までこう持っていかれちゃう場合はもうほとんどじゃないですか。ほとんどそうでしょ。なんだけど神は悪を暴かれます、必ず。けれどもですね、けれどもそれさえもお持ちになって神様は永久の永遠のご計画を立てておられるという、この視点、余裕が必要なんですよね。渦中にいる慰め、渦中にいる同情とか、それもイエス様は十字架につけられて肉体を取られていくっていうところで味わってくださったんですけれども、同時にですね、私たちは永遠のご計画っていうのがあって、それは私たちの思いをはるかに超えているところにあって、そしてそのように持ってってくださってるっていうことを信頼して生きていくっていうですね、この自由が与えられているんですよ。これがヨセフが兄たちに言ったことですね。創世記の50章の20節で、あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとしてくださいました。それは今日のように多くの人が生かされるためだったのですと。そしてローマの8章の28節には、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っていますという、こうした、なんていうかな、余裕って言ったらいいかな、自由が与えられてるわけです。なので、まあ、次回のねメッセージ、ピレモンから離れてヘブル行かないで使徒の働きから話します。予告編になっちゃいますが、そこで触れます。何かというと、私たちに知られてないことをね、聖書はね、隠れているっていう言葉を使います。神は隠される神なんですよ。しかし御心として明確に聖書を通して表しておられるわけです。それは私たちが行うためなんですね。その神の命令を行うためだ。で、これをどこかでごちゃごちゃにするんです。それがいわゆる信仰から宗教に変える瞬間でしょうね。パリサイ人とか律法学者が律法を専売特許にして自分たちのものにしちゃって、神の裁きを自分の裁きにしちゃったという大きな間違いを犯してしまっているんです。何を言いたいかって言ったら、知らないことについては神の領域なんです。でも知っていることについては神様にすがる領域なんです。神様に従っていく、神様にすがっていく領域なんです。チャックはこれをもっとシンプルに言いました。彼は生きている間に、若い時にお父さんと弟かな、兄弟ブラザーズからはどっちか分かんないけど、失ってるんです。プライベートジェットか何か、ね、飛行機でね、失ってるんですよ。で、その苦しみを通りました。で、そして彼の、よく言う言葉は、知らないことによって知っていることを犠牲にしてはならないと、こういうわけです。意味わかります？神が正しい方、神は良いお方、神は愛している方、神は公平だ、これは全部知ってる内容なんです。でもなんで死んだかは分からない、早くして、これ分からない領域なんですよ。で、分からないことについて分かっていること、神は意地悪だって言ってね、こう拒否しちゃう。いや、これは愚かですよと。そうじゃなくて、分かってる方に戻ろうねって。分からないことが出てきたら、ちょっと戻って撤退して、少し、そして分かってる、つまり神は正しい方、神は良いお方、神は公平な方、神は慈しみ深い方、こっちに戻っていこうねってこう言ってるんですよ。で、ここではもうすでに知らされたわけですね。神の摂理があって、オネシモが永久に取り戻されるため、これ永久って分かりますよね。もちろんこれは救われた、永遠の救いを得たということですよ。一時離されたけれども、この永久に取り戻したこと、この離れたというオネシモがやったことは悪いことなんだけど、それさえも神は用いて永遠のご計画、さっき のウクライナの戦争の話もしましたよね。この戦争って悪いことで、一日も早くやめなくなってほしいんだけど、それさえも神は用いて、今まで堅くなだった自分の娘とか奥さんが救われていくっていうね、神は用いてくださるお方なんです。 で、これを私たちはしっかりと洗顔の目っていうか、なんかあのほら、なんて言ったらいいかな、こう分かりやすく言うとさ、このメガネかけてさ、こう霊的なメガネっていうのは3次元も4次元も5次元も見えたりしてね、これ今なんかさ、これあるじゃない、こうだからこれかけるだけでこれ見える AI、なんかこれなんか、ね、SF の世界が現実化してるけれども、ああいう霊のメガネがもあるわけですよ。で、現実も見えてるんですよ、もちろん。だけどもその先のものも信仰によって見ていくということを養っていく必要があるんですね。16節、もはや奴隷としてではなく奴隷以上のもの、愛する兄弟としてです。特に私にとって愛する兄弟ですが、あなたにとっては肉においても主においてもなおのことそうではありませんかっていう、このね、福音の素晴らしさを今話しています。パウロは使徒であって権威が与えられていて、でかつピレモンは人間的にはオネシモに対して主人です。しかしキリストにあっては何ですか、皆兄弟なんです。なんで皆が罪人であって、皆恵みによってイエス様の十字架によって救われた者たちであって、神によって生まれたんです。神の子供なんです。その家族の関係においては兄弟であって全く平等なわけなんですよ。ここが福音の素晴らしさであって、単なる奴隷制度を廃止する以上のですね、もう完全なイークワライザーってね、知ってますこれ、イークワライザーって、エコライザーっていうの日本語で、エコライザー、 あるんだ日本語になってる。おお、あの映画でなんかイコライザーっていうなんか有名なの、黒人のほら何だっけな、あの俳優さんで僕の大好きな演じてあるんですよ、ね、こう悪いやつをこう拳銃でとっちめていくってやつね、元 CIA かな忘れたけども、まあ、その設定ですよ。でイコライザーって言うんですよ。でなんでかというと平等化措置っていう意味で、装置で、なんでアメリカで、これちょっと話がね予的になっちゃうけど、アメリカで銃社会が消えないかっての分かりますね、ほら日本でね分からないじゃない、あれはね、あの巨漢であっても相手が、でこっちは弱々しいちっちゃな女の人であっても銃持ったら関係なくなるわけですよ。これで平等化装置って言うんですよ。それでそうでしょ、うん、銃持ったら、今ここにいる人銃の使い方が分かったら、どんなにもこう鍛えてバリバリでさ、あの以前昔ここにいたなんか MMA 出身の人がいてもさ、まあ、彼は素晴らしい兄弟だけど、悪いやつがいてもね、簡単にやっつけることできるわけでしょ。それイコアライザーで、福音っていうのはいろんな奴隷や主人やユダヤ人、異邦人、男、女、自由人、全部この違い、うわうわばって、もう絶対ローマ帝国ではもう奴隷社会っていうのは奴隷がね200万人300万人いたと言われてます。2割4、3割ですよ。完全にぶっ壊す平等化装置なんだ。それがイエス様の福音なんです。だからこれがあるから兄弟なんですよ。もちろん秩序っていうのは重んじます、この秩序、まあ、奴隷制度はなくなった方がいいってことをパウロは言ってるんです、あの第一コリントの7章で。だけどそれがあるからこそ、徐々にキリスト教の社会の中であの奴隷制度がなくなって、あのイギリスでまず奴隷が廃止されたけども、その先方にいた人があのウィルバー、ウィルバーフォースっていう人なんですよ。国会議員、バリバリのクリスチャンで牧師になろうと思ったんだけど、いやいや牧師じゃなくて国会議員のままでいなさいっていうふうにアドバイスしたメンターの牧師がいます。誰か知ってますか？ジョン・ニュートンです。驚くべき恵みを書いた人です。あのアメージングレースで、彼は奴隷商人だったんです。奴隷商人で、スポルジョンも奴隷制度について批判を始めました。でこのようにして、でアメリカにそれが伝わっていって、あのリンカーンが奴隷解放宣言、リンカーンもバリバリクリスチャンですよですね。でそうやって徐々に奴隷制度というのはなくなっていったわけなんですけれども、まあ、でもそれ以上にもうこう霊の世界で兄弟同士なんですよ。それを今ここで言ってるんですね。愛する兄弟として、であなたにとっては肉においても主にあってもって言ってるのは、これは肉っていうのは何かって言ったら、それは主人と奴隷っていうのはね、ある意味でね家族関係なんですよね。 このローマ社会の中でも、そして聖書の中で、この旧約聖書に出てくる奴隷というのは、なんていうのかな、今私たちが考えるような奴隷、いわゆるほら黒人の人がさ、このアフリカから連れてこられて、この鎖つけられてっていう、それとだけでは限らない。奴隷にもいろんな奴隷がいて、ルカここにも出てくるけど、彼奴隷だったんじゃないかなって言われてます。医者とか知的労働者、みんな奴隷なんです。でギリシャ人が多かったんです。だからルカはギリシャ人で医者で奴隷 で主人誰かってティオフィロン、なんだっけ、冒頭に出てくる人、名前がね、ね、ちゃんと発音できないから今、そうなんだけど、ちょっともう一回、そうテオフィロ、そうテオフィロが主人だったんじゃないかって言われてるんですね。だからいろんな形はあるんですけれども、でもやっぱりこの奴隷と主人の関係なんだけど、その中で、ね、家族のようになってるわけです。だから肉においても主にあってもなおのことそうではありませんかってこう言ってるんですね。でここまでがお願いだったんです。次は呼びかけになります。迎え入れてくださいという17節ですから、あなたが私を仲間のものだという思うなら、私を迎えるようにオネシモを迎えてください。私を仲間のもの、仲間という言葉が聖書の中に数多く出てきます。使徒の働きとかに出てきます。でこれはキリストにあるつながりを持っている、愛と信頼によってつながれている者たちを仲間というんです。皆さん仲間持っていますか？持っていることものすごい大事です。まあこれ、どうやったらね、ちょっとテストできるかっつったら、ちょっとねこの教会から離れてね、この教会離れるっていうのは、その今日日曜日終わってこの場所から離れて、そしてある人から突然ね、どこの教会行ってんですかとかっつって、どこの教会の人ですかって言って、おいおいカルバリチョブロゴス東京ですって、もう1秒もかからずにすぐに答えられる。もう仲間で、そこにいる兄弟たちが仲間なんですね。でこれをね持ってほしいんです。どういう形だって思ってほしい。でね、クリスチャンの中で、しかも日本の中で多いのが、ちょうどね、なんかね、神社に行くとか、なんか年に1回行くじゃないですか、初詣ね。で行って帰ってくる、バッてよね。でそこで一緒に参拝してる人となかなかこう関係を持とうなんて一つも持ってないでしょ、ね、そのノリで、もう礼拝パッて来て、フッてもう関係ないみたいな、仲間じゃないですよね。それぞれ仲間しかできないですよね。いやもちろん行かないよりずっといいですよ、はるかにいいですよ。でも聖書には仲間っていう言葉が出てきます。これ愛と信頼の関係の中にあって、また責任関係がありますね。でですね、もう仲間のなんですよ、ピレモンにとってはパウロは当然ながら。でもオネシモも仲間なんで、私にとって仲間だから、もう仲間グループ、このグループのオネシモの中に入っちゃったんだよって言ってるんですよ、簡単に言うと。だから迎えてくださいってこう言ってるんですね。キリストは私たちを受け入れてくださいました。受け入れるっていうのは勇気はいるんですけれども、でもローマの15章の7節で、ですから神の栄光のためにキリストがあなたを受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れ会いなさいってこういうふうに言って、恵みによって受け入れられたのだから、私たちも互いに受け入れ合うんですね。まあディスカッションでね、スモールディスカッションで、お昼の時もそうだし、この後もそうだと思うんですけども、いろいろ話が出てきましたね。感情のしこりがあってもですね、でもその恵みに触れたら、その恵みに従順になればいいんですよね。恵みに従順になる。で次に18節、もし彼があなたに何か損害を与えたか、負債を負っているなら、その請求は私にしてください。私パウロが自分の手で私が償いますと書いています。あなたがあなた自身のことで私にもっと負債があることは言わないことにしますってこう言ってるんですが、はい、請求を私にしてください。これ取りなしにおける究極の姿です。本当に取りなしをしているかどうかの証です。だって金が伴うんですから、代償を払うって言ってるんですよ。でこれが午前の礼拝でのユダの取りなしの場合は、私が奴隷になりますっていうところですね。あれが もう完全にヨセフの心を動かしたわけですよね。だからもうそれを物証としてっていうかですね、こうもうそうするって言ってるから、あ、これは本当本物の取りなしだって分かって、それで心が動かされ、これをパウロがこれやってるわけです。でしかもね、これね、19節ね、これ分かりづらいと思うんですよ。私パウロが自分の手で私が償いますと書いてますって言ってる。いいですか、あのパウロの手紙って口頭筆記なんですよ。っていうのかな、口述筆記だ、間違った、口述筆記基本だから、パウロが話して他の人が書いてるんです。でおそらくパウロは目があんまり見えないんです。あのガラテヤ書とか見て大きな文字でって書いてるから、何かの形で目があんまり見えなくなっちゃってですね、だから特に書いて、まあ普通なんかこう誰かに、あのなんか手紙書くときで誰かに書いてもらう、こうちゃんと書くことができる人に書いてもらうんですけれども、まあ、特にパウロはそうだった。だから今これ日本語だけ読んでちゃんと、しかも印字しっかり印字されててね、これだけ読むとねわけわからないんだけど、実際の手紙あったら字体がまるで変わっちゃうわけですよ。だからパウロだからでっかい文字でこれバンバンバンとかね、私パウロが自分の手で私が償いますと書いてますって、ここだけがなんかでっかくバーンと違う字体で書いてるわけですよ。だからこれ偽物じゃないよと、サインしてるようなもんですよ、これサインね、反抗してるかね。そして次にね、あなたが私自身のことで、あなた自身のことで私にももっとさやかさん言わないこと言ってんじゃんもうとかって言ってんね、思っちゃうかもしれないんですけど、これ何言いたいかっていうと、そもそもね、あなた負債負ってた人でしょうと、神に対して。で私はキリストの福音を持ってあなたに福音を伝えて、あなたの負債は帳消しになったんですよと、そんな話しちゃうことは今は言わないようにしとくよとこう言ってるわけですよ、ね、で、あのこんなみみっちいことでね許さないとかってやってたら、あの1万タラントの借金を王にしているしもべの状態になっちゃって、100デナリの仲間には許せなくて、1万タラントの帳消しを忘れ、だから考えてもいないっていう、もう悲しいほどに滑稽な話になっちゃうわけですよ。あの6000分の1、1タラントって6000デナリですから、100デナリと1万タラントですよ。もうなんか天文学的な差ですよ。なのにグニグニグニグニグニグニグニ許せないとかやったら、ね、でもそれはちょっとそういうね厳しい話は言わないことにしておきますってこれ言ってるんですよね。でね、キリスト者のね、なんていうのかな、福音の生活ってこう上手にね、こう皆さんね、なんかね、皆さんも知恵を使ってね、私の今から言うことを聞いてほしいんですけども、こうバランスの中で成り立ってます。いいですか、負債についてパウロは現実的な話をしてるでしょ、うん、で現実に損失ってあるんですよ。でそれとともに今言った本当に神に対する負債っていうのを許していただいたという霊的な現実があります。このバランスの中で私たちは動いているんですね。どっちかだけじゃないんですよ。で神を知らない人たちの世界っていうのはこの心理なんていうかな、そっちの方ね、こっちの霊的な方を物理的なことだけで解決しようとしちゃうわけなんです。で逆も真なりで、このクリスチャンの過ちがあるわけです。許しましょうねっていうね、殺し文句があるわけですよ。でもパウロは何て言います？負債を払いますって言ってます。あとはさっきは引用したのはイエス様の三条の水訓、恨まれていることが分かったらその祭壇を、その生贄を下ろして兄弟と仲直りしなさいってこう言ってるんです。これ代償の方ですね、償いの方ですね。もう許されてるんですよ、イエス様からは。けれどもその償いって言って、その和解を、キリストとの和解を実際に他の人間関係の中でも実践していきなさいと、行っていきなさいというのが、これがバランスなんですね。そしてこのように具体的にパウロが言ったっていうこと、この払いますと言ったことで、これが真実であることが分かったってさっき説明しましたですか。愛って真実なんですよ。愛って行いが伴うんですよ。 だから第一ヨハネの3章の17節で、この世の財を持ちながら自分の兄弟が困っているのを見ても、その人に対して憐れみの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛がとどまっているでしょうか。子供たち、私たちは言葉や口先だけでなく、行いと真実を持って愛しましょうと。ここに口だけじゃないんだよって話をしてるんですね。わかります？今すっごい大事なことで、クリスチャンが霊的な装いをして、知識がたくさんあるような装いをして、たくさんないがしろにしている内容です。口では全部正しい正論に言ってます。霊的なんです。でも行いが伴ってないんです。それで和解がとか、その癒しが、平安が、平和がなかなか持てないというのがずっとこう起こっていくわけなんです。なんですよね。だから本当ここはね、もう時間かけて取り組みたい内容になるんですよね。20節。そうです兄弟よ、私は主にあってあなたの好意に預かりたいのです。私をキリストにあって安心させてください。今度はね、パウロがね、なんていうかな、私もあなたのミニストリーを受けたいって言ってるんですよ。あなたが本当に愛のある人で、そしてこのご好意に預かりたいんだよって。そして私もね、本当におねしものことで、本当だから彼すごい下がってます。本当へりくだって、あなたからも受けたいんだよとこう言ってるんですね。あ、ちなみにカルバリチャペルは牧師のことを先生って言わないんですよ。あの、別に決まりではないんですけど、まあその方がいいかなと思って。で、理由の一つは牧師も兄弟だから。で、先生として、では先生っていうか、でそこで起こってくる問題は、先生はスーパーヒューマンで超人で、で私たちはまあ、その仲介者からもらうっていう、もう完全に聖書的ではない考え、神と自分との仲介が牧師みたいな、これまずいでしょ、特にプロテスタントの教会、でもそう信じてないけど実際そうなっちゃってる場合が多いんですよ。何言いたいか、パウロも言ってます。皆さんから欲しい、皆さんから養われたい、皆さんから受けたい、与えてるだけじゃないんです。互いなんです。ですね。で、それをパウロは今ここで言ってるんです。互いにそうしていきたい。で、二節。私はあなたの従順を確信して書いてます。私が言う以上のことまであなたはしてくださると分かってます。っていうこのね、なんかパウロって表面的には嫌、なんか嫌味っぽく聞こえるんだけど、いやそうじゃなくて、あのこれはね、信頼してるんですね。ピレモンに対して非常に信頼していて、従順になるっていう、この恵みに対して従順になるっていうことを彼はよく知ってるんですよ。キリストの愛の立法に従順になるっていうことをよく知ってるんですよね。で、パウロが言うまでもないんだけど、やっぱり言っておかなきゃいけないから言って、で自分が言うこと以上してくれるっていうふうに思ってると。はい、というところで、これね、これだけ読むと尻切れトンボなんですね。この聖書、新約聖書だけ読むと。で、新約聖書の難しさ、聖書の難しさって、その受け手の状況ってどうなってるかもわからないし、その後どうなったのっていう、あの、まあ、尻切れトンボの映画みたいに見えちゃうわけですよ。ほら、映画シリーズであるじゃないですか。結局次のシリーズがなかなか出てこなくてさ、尻切れトンボになっちゃうのってあるじゃないですか。まあ、それっぽくなっちゃうんですが、そこでこれは聖書ではないんだけれども、手助けになるこの言い伝えってあるんです。で、それは何かって言ったら、直の弟子、直の弟子たちを使徒教父っていうふうに、まあ、あの別にいるわけですね。ポリカルポスなんて、あのほら、ヨハネの弟子で、あのほら、スミラナのね、あの人もいたし、そしてね、あの有名な人では、イグナティオスっていう人がいます。これアンディオキアの人でした。で、ヨハネの弟子だったんです。だからもう直ですよ、直。で、彼がエペソのキリスト者へっていう、手紙を書いてるんです。で、中古本で売ってたんで、使徒教父の講談、なんだっけな、講談社文芸新文庫、もうすかさず古本だったけど、パーとか言って誰にも取られないようにね。で、今日今回使えた、使えるですから引用しますよ。オネシモス、このオネシモのことです。オネシモスは言い尽くせぬ愛の人、 肉においてはあなた方の監督であり、私はあなた方がイエス・キリストに従って彼を愛し、皆彼のようになることをお祈りしております。エペソの監督だったんですね。もうイグナティオスのずっと後でエペソの監督、牧会者だったんですよ。愛の人って書いてあるでしょ。あなたも彼のようになることをあなた方も祈ってますって、こういうふうにイグナティオスが言ってるんですね。つまりピレモンは受け入れたんですよ、迎え入れたんですよ。嬉しいね、涙出てくるね。もうこれ聖書じゃないから、まあ、天国に行かないと分かんないんだけど、でもそうだったと思います。でやっぱりこの恵みに従順になることの重要さってすごいっすよね。神が働いておられるのにそれ自分の方で閉じちゃったらまずいじゃないですか。で本当にその従順でね、ピレモンは、ピレモンの家族もそうですよ。でそしてオネシモはさらに育ってって整えられてって、そしてパウロと同じ心を持っていて、それでこのイグナティウスからもこのように本当に客観的に見ても本当優れた人、素晴らしい人だっていうふうに思われていたっていうこと、育ってったんですよね。なんと素晴らしいことでしょうか。で、あともうちょっと残ってますよね。22節、同時に私の宿も用意しておいてください。あなた方の祈りによって私はあなた方のもとに行くことが許されると期待しているからですと、まあ、釈放される確信があった。このピリピリの手紙見てもそれなんかそれっぽいの書いてあるんですよ。で宿の用意しておいてくれって、まあ、彼自身の家もね、宿になりうるからね、あの大きな家だったと思いますですね。でいつも祈ってると、私はあなた方のもとに行くことが許されると期待していると、あなた方の祈りによってって言ってるから、コロサイの教会、このピレモンの教会においてはパウロのこといつも祈ってたんですよね。で具体的に祈るのって大事ですね。こうなんかいろいろこう物理的な障壁がある、私たちも海外にいる、そう国民は言えませんけれども、兄弟姉妹のことを毎週祈り会で祈ってます。でこの前のタイのカンファレンスで会えました。で連絡取れました。祈りすごい大事です。祈り、そしてキリストイエスにあって私と共に囚人となっているエパフラスがあなたによろしくと言っています。挨拶がここから始まりますが、エパフラスはコロサイの教会の牧者っていうかね、そうだね、牧者ですね。コロサイの4章の12節に書いてます。あなた方の仲間の一人、キリストイエスのしもべエパフラスがあなた方によろしくと言っています。彼はいつもあなた方が神の御心のすべてを確信し、成熟したものとして固く立つことができるようにあなた方のために祈りに励んでますって言ってるんだけども、そのコロサイからこのローマにいるパウロのところに行ったんですけど、彼も捕まっちゃったんだね、これ囚人探偵なのね。そして私の同路者たち、24節マルコ、アリスタルコ、デマス、ルカがよろしくと言ってますと、これあのコロサイ書にも全部書いてます。で午前礼拝で言ったようにマルコね、あのマルコの福音書書いたマルコで途中で脱落した、第一選挙旅行で脱落したあのマルコのことですですね。役に立つものになってます。でアリスタルコっていうのは、ローマで囚人になっているとコロサイ書に書いてますね。で彼はですね、エペソの大劇場で騒動が起こったじゃないですか。アルテミス、偉大なのはアルテミスだってみんな騒いでる時に、あそこでパウロの仲間だということで引きずり出されてるんですね。でそこで出てきてます。そしてルカは分かるでしょ、医者のルカね。でデマスがね、これ第二テモテで学んだんですけど、残念なことに今の世を愛してあのテサロニケに行ってしまいましたって、あのデマスですね。最後25節、主イエスキリストの恵みがあなた方の霊とともにありますように。最後が恵みで終わります。イエス様の恵みで終わります。最初もイエス様の、ね、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますようにと始まって、恵みから始まって恵みで終わっているというイエス様の恵みの足跡なんですよね。で皆さんにもイエス様の恵みの足跡を置いていきたいと、この見えるようにしていきたいというのが神の御心です。ですね。ぜひね、従順になってください。